神に招かれてここに来られた皆さん一人一人の上に、改めて主イエスキリストの祝福を心より祈ります。私どもの教会はいつもこのように日曜日の朝に礼拝をしているわけですが、神を拝む礼拝をしているわけですが、特に今朝は伝道礼拝と称しております。ちょっと待って、伝道って一体何だと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、まさしくそういう方たちのための礼拝です。まだイエス・キリストを信じて洗礼を受けるということをしておられない方、初めて教会に来られた方、あるいは久しぶりにこの教会の礼拝に来たという方もいらっしゃるかもしれません。誰かからこの礼拝のための案内状を受け取って、あるいは声をかけられて思い切ってここに来る決心をしてくださった方もいらっしゃるかもしれません。で、我々の教会でも一生懸命準備をいたしまして、こういう企てをしているわけですが、しかし一番深いところで捉えるならば、神が我々一人一人をここに招いてくださったと、そう信じて私どもはこのように礼拝というものをしております。で、先ほど聖書の言葉を読みました。で、マルコによる福音書第15章の21節以下を読み、その最初のところに、アレクサンドロとルフォスとの父でシモンというキレネ人と紹介される人が出てきます。で、ここにも大変不思議な仕方で主イエスキリストに招かれ信仰に導かれた人が描かれていると読むことができます。主イエスキリストは十字架という処刑の道具で殺されました。これはよく知られていることだと思います。で、その十字架というのは縦の柱と横の柱があるわけですが、その横木の方を受刑者自身で運ばなければならないというのが当時の決まりでしたが、けれどもその時主イエスにはもうそれだけの体力が残っていなかったらしいのです。それでローマの兵隊たちがたまたまそこに居合わせたシモンという人を重用してと書いてあります。おい、そこのお前、ちょっとこっちに来いと。お前が代わりに担げと。重用というのは、何年か前まで使っていた新共同訳という古い翻訳にはなかった言葉で、この重用というのは大変嫌な言葉ですが、またふさわしい翻訳だと思います。そういう意味の言葉なんです。我々の国にも80年前まではそういう制度がありました。お国のためと言われたら兵隊に行かなければなりません。お国のために必要だからと言われれば家にある鍋釜まで出さなければなりませんでした。聞くところによりますと、私どもの教会も80年前、教会堂の鐘を持っていかれたそうです。もちろんまだ返してもらっていません。徴用ってのはそういうことです。その時のシモンからしたらとんだ災難でしかなかったでしょう。ところがそのシモンという人が後に洗礼を受けキリスト者となり、あれはもしかしたら牧師というような教会の指導者になったと言われます。で、なぜそういう推測が成り立つかというと、ここにアレクサンドロとルフォスの父であると何の説明もなく記されているからです。で、説明もなく記されているというのは、つまり当時マルコによる福音書を最初に読んだ人たちは説明がなくてもこの家族のことをよく知っていたということでしょう。福音書が書かれたのは主イエスの十字架の出来事からもう30年ぐらい経っていますから、年代的に考えてもシモンは死んでいてしまったのかもしれません。息子たちアレクサンドロとルフォスが教会の中で活躍していたのかもしれません。 そういう教会の交わりの中で、キリストの十字架の物語は語り継がれていきました。ほら、これルフォスのお父さんの話だぞというように。というにも、まずシモン自身が自分の話を繰り返ししたと思います。イエス様の十字架は本当に重かった。当然のことですが、このシモンはイエス様の十字架を代わりに担いだとき、そこですぐに信仰に導かれたわけではないだろうと思います。十字架の横木を運ぶというのは、まあ、日本的に言えば支柱引き回しということですから、シモンからしたらこれはもう人生で一番恥ずかしい経験をしただろうと思います。ところが、そんなシモンがどういういきさつで信仰に導かれたのか、これはよく分かりません。けれども、このシモンにとって、私はあの十字架の重みを自分の体で知っているのだという、そのことが決定的な意味を持ったことは明らかだと思います。そこで大切なことは、そこにも神の導きがあったということです。どうしてこの十字架はこんなに重いんだろう。しかも福音書はこのシモンの話をシモン一人だけの経験として書いてはいないと思います。で、ここにイエスの十字架を担がせたと書いてあります。ローマの兵隊が、先ほども申しましたように、シモンを徴用して無理に十字架を担がせた。しかし、聖書の本来の思いからしたら、本当は神がシモンを徴用されたんだと、徴用という言葉が悪ければ、神がシモンを捕らえてくださった、招いてくださった、そして神がシモンに十字架を担がせたんです。そしてこの十字架を担がせたという言葉をマルコが書いたときに、明らかに思い起こしていたに違いない言葉がありました。ここは開いていただいてもよいかもしれませんが、新約聖書の76ページ、このマルコによる福音書のもう少し前の、マルコによる福音書第8章34節というところに、こういう主イエスキリストの言葉があります。新約聖書の76ページ、マルコによる福音書第8章の34節です。私の後に従いたい者は自分を捨て、自分の十字架を負って、私に従いなさいと。私の後に従いたい者は、私イエスの後に従いたい者は、自分を捨てて、自分の十字架を背負って、私に従いなさいと、そう書いてあります。一度聞いたら忘れることのできない言葉だと思います。そしてマルコは、シモンこそがこの言葉を最初に実行させられた人だと理解したと思います。無理やり徴用されて、その意味で自分を捨てさせられて、そして十字架を追ってイエス様の後を従って歩いたんです。そして皆さんもまたこのシモンの後に従って歩いていくことが求められていると思います。このシモンの姿は、私ども自身の姿でもあるのです。しかし、どうでしょうか。自分の十字架を追ってと言われるのですが、これはなんだかどうも分かったような、全然分からないような言葉だと思います。自分の十字架って一体何だろう。今日の説教の題を、あなたの十字架としてみました。その自分の十字架って一体何だろうと。で、あらかじめ皆さんをがっかりさせるようなことを言っておきますが、あなたの十字架、それはこういうことですよと、それを分かりやすくお話しする予定は全くありません。 分かりやすく話せるならそれに越したことはないかもしれませんが、ちょっとそれはなかなか難しいと思います。自分を捨て、自分の十字架を追ってキリストに従うと、それは例えば自分を捨てて、自分を犠牲にして、でキリストを見習って隣人以外に励むとか、そういうことじゃないですかと思われるかもしれませんが、しかしこのシモンが隣人以外に励んだなんて話は一つも出てこないんです。おそらくそういう話じゃないんです。シモンが強いられたことはただキリストの十字架を代わりに担ぐことです。その後ろを歩いただけです。それで十字架の一部始終を目撃させられることになりました。シモンはそれだけで十分に生涯十字架の重みを忘れることはできなかっただろうと思います。イエス様の十字架は本当に重かった。どうしてこんなに重いんだろう、どうしてあのお方はあんなに苦しまなければならなかったんだろう、どうして人間はあのお方をあそこまで苦しめたんだろう。あの十字架はどうしてこんなに重いんだろう、何の重さだったんだろう。シモンはかくしてキリストの十字架の一部始終を目撃させられることになりました。一体そこでシモンは何を見たんでしょうか。神は一体シモンに何を見せてくださったのでしょうか。そこで聖書が丁寧に伝えることは、これは一つ意外なことかもしれませんが、十字架という処刑の方法がどんなに残酷であったかということではありません。しかし事実、十字架というのは大変に残酷な処刑の方法です。もし私がここで十字架という方法について詳細に語り始めたら、きっと皆さんのうちの何人かは体調が悪くなるだろうと思います。ところが不思議なことに、聖書はマルコによる福音書だけではありません。聖書のどのページを探しても十字架という処刑の方法がどんなに恐ろしいものであったか、そういうことを強調するページはどこにもありません。それはおそらく我々の救いとは何の関係もないことだからだと思います。そうではなくて、聖書が丁寧に伝えることは十字架がどれだけ残酷だったかという話ではなくて、人間がどれだけ残酷であったかと、そういう話であります。シモンが主イエスの十字架を仰ぎながら聞き続けたに違いない、罵りの言葉が、大変残酷な言葉が29節以下に割と丁寧に伝えられています。こう書いてあります。29節、そこを通りかかった人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。おやおや、神殿を壊し3日で建てる者、十字架から降りて自分を救ってみろ。同じように祭司長たちも律法学者たちと一緒になって代わる代わるイエスを侮辱していった。他人は救ったのに自分は救えない。メシア、イスラエルの王、今すぐ十字架から降りるがいい。それを見たら信じてやろう。一緒に十字架につけられた者たちもイエスを罵った。いろんな人がいろんなことを言ってイエスを罵ったというのですが、実はみんな同じことだけを言っております。十字架から降りてこいと。そして他人を救ったんなら自分を救ってみたらどうかと、そういうんであります。今皆さんにとっても実は一番大事なことがこのことではないかと思うんです。なぜこの方は十字架から降りなかったんだろう。 なぜこの方はそのようにして自分自身を救わなかったんだろう。自分自身を救わない人、これ一体何者なんだろう。で、今朝は最初に申しましたように、伝道のための礼拝をしております。伝道のためというのは言い換えれば、我々教会はこのイエス・キリストというお方を我々の救い主、人間の救い主と信じているわけですが、だからこそまた今日は特にこのように、まだキリストを信じていない、まだ洗礼を受けていない人たちに呼びかけて、どうかあなたもこの方を信じて救われてくださいと、そういうわけですけれども、そこでよく考えていただきたいんですが、救われるってどういうことでしょうか。救われて生きるってどういうことでしょうか。今日はこういう趣旨の礼拝ですから、まあ、変な話をするようですけれども、私が前々からいろんな人に釘を刺されているのは、先生、難しい話はしないでくださいねと、少なくともこの日だけは分かりやすい話をしてくださいねと。しかし、分かりやすい話ができる自信が全くありません。それはやっぱり難しいですよ。イエス・キリストが救い主だって、そんなこと言われたってそう簡単に分かる話じゃないだろうと思います。その難しさを聖書自身が証ししていると思います。救われるってどういうことでしょうか。いろんなことを考えられると思います。生きる力を与えられたいと、辛いことがあっても乗り越える力を得たいと、そうやって自分の生活を良くしたい、豊かにしたい、できれば自分だけじゃなく周りの人も幸せになってほしいと、それでそのために神様どうかこういうことをしてください、ああいうことをしてくださいと、いろんなことを我々は願うんですけれども、そういう私どもの願いを象徴的に言い表したのが、十字架から降りてこいというこの言葉になるんじゃないでしょうか。逆に十字架から降りてくることもできない、自分自身すら救うこともできない人間が救い主だなんて言われたって、それはそう簡単に分かる話じゃないんであります。主イエスの十字架の周りで言いたい放題を言い続けた人々というのは、決して誰が見てもすぐに分かるような悪人ではなかったと思います。みんな普通の生活に帰れば善良な市民です。そしてそういう普通の善良な市民がみんなどこかで救いを求めてるんです。そしてできれば十字架につけられたって軽々と宙返りでもしながら降りてきて、自分を救い、ついでに他人を救い、世界中を救い、けれどもそのような人々の素朴な願いが裏切られたとき、ちょっと普通では考えられないような罵りの言葉が生まれてしまいました。そして私は例えばこういうことを考えるんです。もしも今21世紀の日本に主イエスがまた同じような姿でおいでになったら、どういうことになるだろうか。きっと多くの人がこの方に心を惹かれると思います。無視はできないと思います。そしてこの方に大きな期待をかけるようになると思います。ぜひこういう人に日本の総理大臣になっていただきたいなんて運動を始める人まで現れるかもしれない。そして結局もう一度この方を十字架につけてしまうかもしれません。キリストとか言いやがって結局何の役にも立たないじゃないか、他人を救うようなふりして自分すら救えないじゃないか。もしあれなら十字架から降りてきてみろよ、それを見たら信じてやったっていいんだぜ。 もしも現代の日本にイエス様がもう一度同じ姿でおいでになったらと申しましたが、ちょっと今から変な話をしますから、そのつもりで聞いていただきたいと思いますが、そういう設定の漫画があります。不思議と人気を維持し続けている漫画で、もう20年以上連載が続いているそうですが、セイントお兄さんという漫画で、どういうわけだかイエス様ともう一人ブッダが二人一緒に天界から長期のお休みをいただいて日本にバカンスに来ているという、そういう設定の漫画です。でイエス様、さすがイエス様というべきかもしれませんけれども、天界人といえども決して高級な生活はなさらない。むしろ東京の外れにある狭いアパートで、つつましい生活をしながら、それでも家賃の支払いに怯えたり、古いパソコンを粘り強く使ったり、それなんだかバカバカしいような漫画がなぜか20年以上連載が続いております。で、私は牧師としてそういうのを読むと、一方ではすごい嬉しいんです。あ、イエス様って日本の人たちにこんなに愛されているんだと。そんなの当たり前だろうと言われるかもしれませんけれども、当たり前ではないと思います。こんなに愛されているイエス様がなぜよりにもよって十字架なんていう方法で殺されなければならなかったか。もちろん漫画に出てくるイエス様と聖書の伝える主イエスキリストとは全く別物です。で、一つこの漫画で気になることは、念のため申しますけれども、いい意味でいつも気になっていることは、よく漫画の中の話ですよ、漫画の中でイエス様が石をパンに変えるんです。でイエス様が何と言いますか、ちょっと分かりにくいんですけれども、ハッピーな気持ちになるとどんどんいろんなものがパンに変わっちゃう。で、同じ仕組みでただの水がワインに変わっちゃう。銭湯に行ったら銭湯のお湯が全部ワインに変わっちゃったなんて話がありますけれども、で聖書にそういう話が全くないとは言えないんですが、その上でよく覚えていなければならないことは、本当は主イエスはむしろ悪魔の誘惑に対して、私は石をパンに変えるような救い主にはならないと断言なさったということであります。主イエスが公の活動を始められて割とすぐに、荒れ野で40日間飲まず食わずで悪魔の誘惑をお受けになりました。40日40夜飲まず食わずであります。その時に最初に主イエスが悪魔から誘惑されたことは、もしお前が神の子なら石をパンに変えてみたらどうだ、そうやって自分を救い他人を救ってみたらどうか。それに対して主イエスがお答えになったことは、これまた大変有名な言葉で、人はパンのみにていくるにあらずと、そう言われたんであります。人はパンだけで生きるんじゃない。どうでしょうか。いや、本当にそうなんだよなと感服される方もいらっしゃるかもしれませんが、その一方でそんな非現実的な教えがあるかと反発される方もいらっしゃるかもしれません。いや、話がいろんなところに飛んで申し訳ありませんが、この教会で長く牧師をされた加藤恒明先生という人がいます。残念ながらこの4月に95歳でお亡くなりになりました。この加藤先生が昔ドイツの教会に招かれて説教された。で、そしてそのドイツの教会で礼拝の後、また教会の人たちと一緒に語り合いながら集会をしていた時に、突然そこの教会の牧師がちょっと休憩しようと言って集会を中断して、すぐに加藤先生を脇へ呼んできて、加藤さんと、いきなりナチの批判をされても困ると、あの人たちの中にはまだ何人もヒトラーを懐かしんでいる人がいるんだから、 分かるよね。そしたらその後加藤先生は逆に本当に加藤先生らしいと言うべきだと思いますが、逆にその人たちに問いかけたそうです。皆さんの中にまだヒトラーを懐かしんでいる人たちがいるそうですね。どうしてですかと。なぜですかって言われたって、そんなのは分かりきったことで、かつてヒトラーが現れた頃、例の1929年の世界大恐慌でドイツにも失業者があふれかえって、ところがヒトラーが政権を取った途端、国中はどんどん豊かになって、失業者なんてどこにもいなくなって、そのおかげで我々はドイツ人なのだということがどんなに誇らしいことになったか。それは一部のドイツ人たちにとっては今なお忘れることができないことなんです。それはまさしく石をパンに変える救い主であります。十字架につけられたって軽々とそこから降りてきて敵を成敗してくれる救い主であります。ところがそのような救い主の虜になったドイツの人たちがヒトラーに扇動されて、ユダヤ人っていうのは昔から金儲けだけは上手なんだと、そのユダヤ人のせいで世界中の人たちがどんなに苦しめられたかと、そう思い込んだときに、悪魔が現れたとしか考えられないような恐ろしいことが起こりました。で、人はパンだけで生きるんじゃないっていうのは、霞でも食っていなさいって話じゃないんです。むしろ主イエスは生身の人間としてお腹が空くということがどんなことかよくご存知だったんであります。人間という生き物がお腹が空いたときに何を考えるか、どんなに辛い思いをするか、そしてどんなに恐ろしい罪に誘われるか、主イエスはよくご存知だったのです。きっと我々は今でも、人はパンだけで生きるんじゃないって言われたって偉そうな顔をして、いやそれは建前でしょと、現実はそんなに甘くありませんよなんてことを言うんでしょう。ところがそういう私どもがそのくせ他人の上渇きにはどんなに鈍感か、そのことをちっとも反省しようとは思わないんです。その意味でただ80年前のドイツの人たちを笑うことは許されないと思います。私どもだって同じ立場に立たされたら同じことをするでしょう。同じ罪人なんです。そういう私どもを救うために、主イエスは最初から心を決めておられました。私は絶対に石をパンに変えるような救い主にはならないと、自分で自分を救うこともしない、神の御心であるならば十字架につけられてもそこから降りない、その上で私どもにも言われるのです。あなた方も私に従ってきたいなら、自分を捨て十字架を追って私に従いなさい。私たちもシモンのように主イエスの後についていくことはできると思います。シモンと全く同じようにではなかったとしても、主イエスの十字架の重さを思うことはできると思います。イエス様の十字架はどうしてこんなに重いんだろう、その十字架の重さは私どもの罪の重さでしかなかったんであります。そのことに気づいたら、きっと私どもも小さなわがまま、大きなわがままを捨てることができるだろうと思います。他人の上渇きにも少しは敏感になるかもしれません。 そうやって少しずつではあったとしても、自分を捨てる練習をしていくことができるだろうと思います。けれども、大切なことは、石をパンに変えようとされなかった救い主を、私が殺したんだ、我々が殺したんだ、それは人間にとって一番絶望的なことでした。もしもこの方が十字架につけられて、そのまま死人の中からお蘇りになることがなかったとしたら、人間にはそのまま絶望しか残らないんであります。けれども、もしもこの方が本当に死人の中からお蘇りになったのだとするならば、我々はもう一度この方の前で態度を決めなければならないのであります。どうかそのために、今朝ここに招かれた皆さんが、今日だけでなく来週もこの福音書の続きを読みますから、ぜひここに来てくださるようにと願っています。来週もできればその次の週もその次の週も、せめてもう少しでマルコによる福音書を読み終わりますから、その時くらいまで一緒に礼拝をしてくださる方が新しくこの教会に加えられるように、そのことを私どもの教会は心から願っています。神に招かれてここにおいでになった皆さん一人一人の上に、心より主イエスキリストの祝福を祈ります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神、あなたに招かれてあなたの御言葉を聞きました。主の十字架の重さを思いながら、自分の罪を思い、またこの世界の罪を思うことができますように、今主の苦しみの印である聖餐をいただきます。キリストの体、キリストの血であります。なぜこの方が血を流さなければならなかったか、そのことを思うとともに、なお一人でも多くの人がこの食卓の前にひざまずくことができるように、あなたの導きを心より願います。主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。